番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などわきあいあいと話しています。佐山です。
宮本です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今週はですね、先週に続く、ミニ四駆、講義のですね、2ゲームです。
はい、
やった
なかなかないぐらい感じこもってない
大丈夫ですか？
うん、大丈夫ですよ。
仕方ないよね。
仕方ない大丈夫、仕方ない。意味違うんだけどねまあでも1ゲーム目はね、はい、歴史の勉強をして、
そうですね、
懐かしさと知らないことがたくさん、
そう、あの、まあ、ミニ四駆がどこから始まって、まあ、あの、今どうなってるかっていうところから、うん、まあ2ゲーム目はですね、うん、まあこれから我々ミニ四駆買いに行きます。
はい。
ただ、そこにあって、さっきも言ったように、膨大にいろんなものがあるので、うん、今何を買ったらいいのか全然わかんないと思うんですよ。
でもさ、セットにはなってるんでしょ？あ、ゼロベースで全パートを選べってわけじゃないでしょ？
タイヤから。
タイヤはどれにしますかみたいなことじゃないでしょ、まずは。
あ、
とりあえず基本セットあるんでしょ？
要は、多分改造するかしないかっていうところで変わってくると思うんだけど、多分無改造だったら別に普通にパンって。
そうだよね。
で、あと、その、ただ、あの、昔みたいに、あの、単純に見た目だけでこうやるんじゃなくて、中の性能もいろいろ変わってるってことなんですよね。はい。で、まぁ、ちょっとそこについて、まぁ、ちょっと説明したいんですけど、
はい。
ミニ四駆2件目。
はい。
要はですね、今ミニ四駆ってのはどうなってるんだっていう、現代のミニ四駆でしょ。これがですね、大きく我々が知ってる頃から様変わりしています。
うん。
はい。で、これが何かというとですね、まず、これ。劇的変化、その1。ミッドシップ車種の登場。
ああ
、はい。はい。これ何かというとですね、我々知ってる車種。これですね。
はい。
タイプ1車種。
はいはい。
はいはいはい。
わかります？
わかりますっていうか、これしか知らないですけど。これが僕のミニ四駆ですよ。
そうですよ。
そうですね。
オーソドックスな形って言うんですか。
そう、うん。あの、いわゆる、タイヤが、ね、スパイクタイヤがあって、うん、で、まあ、真ん中に電池を入れるところがあって、
そうそう、
で、後輪の部分にモーターとか詰め込んで、
そうそうそう、
タイヤ、タイヤがついてて動くやつ。
うん、そう。
構造で。
構造で。まあ、あの、シャフトがあってさ、で、前前輪にその駆動を伝えることで、四駆で動くからミニ四駆。
はい、
なわけですね。
二輪にするか四輪にするかみたいなね。
まあ、実際肉にするけどね。
うん、
肉にする？
あのシャーシャー外せば後輪だけで動くから。
ああ、
うん。軽量化になるし、
うん。あ、そうなんだ。へえ、俺それは知ら
ない。まあその代わりフロントが浮いちゃうんだよね。
ああ。
ミニ。
なるほどね。
本当は普通の車と同じように FF にしたいんだけど、
ああ。
普通難しいんだよね。
うん。
そうなんですよ。で、これがですね、シャーシがだいぶやっぱ進化してます。
は
い、で、なんで進化したかというと、さっき言ったのミニ四駆プロ、
はい、
で、あれが契機になったって言ってましたよね。うん、で、そのミニ四駆プロのシャーシっていうのが、これですね。MS シャーシ、
うん。
これ何かというと、真ん中にモーターが来ました。
え？
要はこうなってるんですよ。
ああ、
はい、はい。ああ、前輪と後輪の間にモーターが、本来電池が、本来っていうか、俺らは電池が入ってると思ってたと。
そうそうそう、うん。電池が入ってると思ってたところに、モーターが来て、で、モーターの両軸から、こう、その、なんていうの、ギアが出てるので、直接その四輪に駆動が伝わるという。
ああ、なるほど。
電池は？
シャフトがいらないってことね。
そうそうそう、
電池を両側にいるから、ちょっとず、横、幅広になったってことね。
そうそうそうそう。ね、逆に幅広になることで、重心も安定するという。
うん。
ああ、なるほど。
なるほどね。
で、これで、あの、だいぶスピードとかも、あの、変わったという、ことらしいんですよ。
はい。
で、今回ですね、私はもう。
え、ボールベアリングなの？
ん？
タイヤ。
あ、これは、パーツを、いろいろ改造したらどうなりますかっていう、ちょっと事例で出してて、うん、実際は、まあ、本当に、そんな感じなんだけど。
ボールベアリングってね。
え？回転軸がベアリング使ってるのですよ。普通だっていうの。物を回そうと思った時ってさ、
うん、
軸に対して、うん、輪っこをはめてぐるぐる回す式、
はいはい、
とベアリング式って言って、ここに無数のボールを乗っけて回す式があるのね。
お
う
お
う
お
う。ベアリング式ってのはその抵抗が少ないから、物事回転させる上で工業の世界では一般的な考え方なんだけど、おもちゃでベアリング使ってんのって。
あ、でもボールベアリングは俺らが子供の頃からあった
よ。あった？
あったあった。じゃあ俺買ってたもん。でね、今回ちょっと僕やるにあたって、
はい、
これちょっといい。こんな感じだから、
うん、
ちょっと実際に作ってみないと分かんねえなと思って、
うん、
先に作りました。
すごい気合入ってる
これですね、
はい、
ミニ四駆プロのダッシュ1号エンペラー、 ちょっとこれ試しに買ってきて、はい、で、作ってみたので、ちょっとよかったら見てもらいたいんですけど。
これでもパッと見は我々の知ってる。
ちょっと今ここでやっちゃうと、この後のいろんな感動が薄れる可能性あるけど大丈夫？
大丈夫です。で、まぁ、あ、ちょっと一応、まあ、放送をみんな見てもらいたいので。
録音そっちのけかい。
あ、いいですか、はい。で、こんな感じです。
こんな感じだった。
はい、
思ったよりちっちゃいね。俺らの体が大きくなったのね。
もうちょっとなんか長かった記憶があったのかな。
うん。で、まあ、一応ね、ほら、私普段頑張るとかやってるから、軽く塗装とかね、ちょっとしてきたんだけど、
はい、
ほんと、20年ぶりぐらいで作ったけどさ、うん、で、中をね、開くんですけど、うん、
はい。
う
わぁ。あ、そうそう、後ろにね、こう、留め具があ
って、ね、そうそう。で、中を開くと、こうなってます。
あ、さっき解説の通りだね。
そうそう。
うん、
真ん中にモーターがあって。
ああ、懐かしいな。
で、まあ、直接駆動がこう伝わるという、
うん、
感じなんですよ。
うん、
まあこれがまあ大きな変化らしいんですよね。
うん、
で、やっぱでね、このね、中央の部分と、あと前と後ろの部分、これ分離できるんですよ。
うん、
この、
やからだよ。
やからだよ。こっちは説明しちゃってる。こういうふうに、まあ、前輪の部分と中央の部分と後輪の部分が、3つに3分割されるんですよ。で、これによって、例えば前の部分がぶっ壊れたとしても、ここの前の部分だけ
交換できる。ああ、交換できるってこと。
そうそうそう。
確かに壊れるよね。ぶつかったりして。
そうそう。消耗が激しい部分を交換することによって、できたり、あと、その前の部分をまた別の特殊なものに変えたりとか、
うん、
そういうこう改造の幅が。
広がったわけだ。
そうそう、広がってるという。
で、
実際僕もね、作ってみたけどね、結構パーツも細かくて、
うん、
やっぱその、ガンプラの、なんつうの、まあ、マスターグレードに一部作ってるぐらいな感じの、ちょっとこう、細かさ。みたいなのがあったから、うん、昔みたいになんかこう、昔ってなんかさ、10分ぐらいで作れたようなイメージがさ、
そう
あったけど、
う
ん、これだいたい1時間か、
そんなかかるんですか？
2 時間かかんないぐらい。
だから言ってたんだ、その工具を持ってこいって。
そう。
ミニオク作るのになんでそんな必要なのかな、別にいいじゃんと思ってたの。適当で。
結構ね、なんか力入りましたね。
ちなみにこれは、その、全く改造してない状態。
そう、無改造、これは。
あ、じゃあこの、なんつうんだ、その、ローラーじゃなくて、
ローラー。
ローラー？
うん。
もうついてくるんだ。
ローラーもついてくる。
昔別売りだったよね。
そうだね。
そうだったっけ？
確か。
ローラーは、昔は別、まあ、後期はね、ついてたけど、
うん、
まあ前期はそもそもローラーをつけるところがなかったの。
うん、うん。
初めのフォトショットとか。あれもね、なんかね、小学生が、なんかね、ボタンかなんかを自分でつけてて、
うん、
これはいいやと思って、タミヤが商品化したみたいなことらしいんだよね。
うん、
なんていうの、スタビライザーとかさ、こうポールとかも、その小学生が、なんか針かなんかの先にこう、つけて、こう横のところにつけてて、
うん、
で、そういう子供の作ったオリジナルのアイディアを、なんか商品化したみたいなのも、
うん、
結構その、ユーザー発言が多いらしいんですよね。
結構さ、見るとさ、満足するね。
うん。見ると満足する。
何が？
いやいや、なんか見たらさ、
うん。
これ子供楽しいよ。
うん、
楽しいでしょ。俺もね、久々作って、あ、結構、あ、こんな感じでできるな、みたいなさ。
最終的に動くからね。
ねえ。
そう、ガンプラと違って、やっぱみんなも動くってのか
な、うん。そうなんだよね。
で、やっぱさ、大人だといろいろお金もかけられるから、
うん、
こっからいろいろ改造できるからね、やっぱ
なるほど、
あったりするっていうのがあるわけですよ。
なるほ
ど。で、ちょっとまあ、シャーシの話に戻るんですけど、
はい、
この MS シャーシ、
で、これは大きく変わってますよというね。
そう、変わってます、はい。で、この MS シャーシは結構前なんですよ。で、今またそこからさらに進化してて、
はい、
さっき言ったさ、レッツ&ゴーってあったじゃん。レッツ&ゴーの頃にエアロシャーシってのが出てたのね。
そう。
で、エアロシャーシってのはこうなってるんですけど、
これシャーシですか？
シャーシの裏面ですね、これ。で、要は、この、空気抵抗の穴を作って、空気抵抗、空気が通り道、みたいなのを作って、その、走りやすくするっていうのがあったんだけど、で、このエアロシャーシがあって、この後に、このミッドシップシャーシができたんだけど、このミッドシップシャーシとエアロシャーシのいいとこ取りをしたのが MA シャーシってのが出てきてて、
はい、
これが最新型ですね、
はい。
真ん中にモーターがあって、エアロシャーシの構造も取り入れてるっていう。
はいはい、
でこれが結構今最新型にオプトも搭載されてるという感じになっています。あ、僕はちょっとあのやっぱエンペラーが僕当時俺多分ねエンペラー10代ぐらい作ってない気がするんだけど
同じやつは
同じやつよ、
うん、大好き金持ちだ。
いやいやいや、だから、ね、自分のその細かいお小遣いを全部ミニオクに投資してたから、うん、だから多分本当は同じやつを何台も何台も買ってて、
俺ミニオクお付き合い程度だったかな
接待
いやほらさっき言うじゃないけどやらないと話題ついていけない問題があるじゃん、
当時はね。
いや好きだったけど、うんうん、まあそこまでめちゃめちゃ目のめり込んだわけじゃない、
うん、俺はもうなんか当時もうみんな友達にハマってたから、うん、ミニオクやって当たり前っていうか、で
そうだから、うん、もう一応たしなんでたのだからそんな空気が怖いからさ。
はいはいはい、
なるほどね、
う
ん、
そうそうそう。
俺でもやってた時エンペラーって結構俺の中で新しいんだよな。エンペラーが出た
の。高さも1学年上だから、うん、あのサンダードラゴンとか。
そうそうそう、サンダードラゴン、ファイヤードラゴンとか、そっちがメインだった
んだ。ああ、そうだね。多分1年違うね。ちょっとまたブーム違うかもね。
めっちゃ改造して、自分が自信があって早かったのはサンダードラゴンだったんだけど、エンペラーがすごくかっこよかったから、エンペラー買いたいんだけど、親にねだるにしてもサンダードラゴンがあるとねだれないから、サンダードラゴンを親がいるまいて、川に放したの。川に向かって走らせて、なくなるまでテンペラを買ってもらったんだよ
ね。
すごいね。
すげえ金かけてたとか早かったんだけどね。
タカさん、なんかそんな話多いよね。
多いね。
まあ、ビデオデッキさ、新しいもの欲しくなったら前のものをさ、勝手に処分するって言ってる。
それはね、折り合いつけていかないとさ、無限にないから。そんなことがあったね。
ああ、はい。まあ、シャーシはね、そんな感じで、まあ、だいぶ進化してます。
うん。
で、次、モーターです。
はい。
モーターの多様化。
はい。
はい、多様化、
はい、はい。昔はモーター3種類じゃなかったんですよ。
だからね、ゴールドモーターってなかった？
それ多分、あの、イリーガルですよね。
そうかな。
なんかさっきさ、モーターの話題、1話目じゃなくて、あの、1弦目で言ってたじゃん。
うん。
あれ、黒いやつだ
よね。黒いやつにさ、赤いラインが入ったやつと、うん、黄色のやつとあって覚えてるみたいな。
一応タミヤの公式的にはノーマルモーターと、うん、ハイパーミニモーターっていうのが、
うん、
この銀色と黒のやつですね、うん、であとハイパーダッシュモーターっていうのがあって、
うん、
でハイパーダッシュモーターは公式大会では禁止、うん、ハイパーミニモーター、ディスミナーハイパーミニモーターを公式大会では使ってた感じだったんですけど、
うん、
あのやっぱモーターねすげえ増えました、
う
ん、あれから、
う
ん、じゃどんぐらい増えてるとかっていうのがこれ次はこれですね。こんだけ。
選べねえっすよ。
そう。
え、何種類？ 3 の5の15種類今。
そうなんですよ。だから選べねえっすよって感じになるから多分この授業が必要だろうなと思って、ここやってる。
なるほど、なるほど。
で、
ちゃんと聞けと。
そう。で、俺もね、売り場行って、では、早い、一番早いのくださいって言おうかなと思ったら、こんだけあるから、選べねえよって感じになったから、
うん、
困ったからちょっと勉強したんだけど、で、あのね、俺もまだこれノーマルモーターで向かいぞってね、今日これから買いに行こうと思ってるんだけど、で、まずさっき言ったみたいに、この表で言う、この表が一番わかりやすいんだけど、まず、ミニ四駆モーターっていうのと、ミニ四駆プロ専用モーターってのがあるんですよ。で、ミニ四駆モーターってのは、いわゆるその、さっき言ったみたいに、あの、片側だけ、あの、この真ん中にモーターがある仕様じゃないやつですね。
はい、
いわゆる普通の我々が使ってたモーターの延長線上のモーター。
はい、
で、左側が、プロ専用で真ん中にモーターがあって、はい、あの、両軸で伝えるっていうのがやつですね。で、ここにあの、図があるんで、ちょっと、これね、わかりにくいんですけど、この、一番下が、スピードが一番低くて、パワーも一番小さい。で、右上に行けば行くほど、パワーも上がってて、スピードも上がってくるって感じなんです、ね。で、一番下にあるのがノーマルモーターですね、
はい。
で、その上にある、感じっていうのが、この3世代。レプチューンモーターとアトミックチューンモーターとトルクチューンモーターって感じで、はい、で、このアトミックチューンモーターっていうのが単純に普通に、あの、性能が上がったやつですね、
はい。
で、よりスピード寄りにしたのがレプチューンモーター。で、よりパワー寄りにしたのがトルクチューン。トルクがパワーで、レプがスピードとですね。
これ、すごく純粋な質問なんだけど、パワーとスピードでそれぞれ違いを出すのは、パワーが大きいほどスピードが速いんじゃないか。
でもこれ普通の世の中モーターの一般的な考え方でしょ。
トルクっていうのは回転の力なわけですよね、
うん、
でスピードってのは回転の速さ、回転速度になる、
うん、
あのマニュアル車で考えれば分かりやすいけど、うん、ローギアっていうのは高トルクで回転が低いわけでね、
うん、
逆にあの高速、6速に入れると、うん、トルクが低くなるけど、ギア比が大きくなるんでね。その代わりだから、それで6速で上り坂登れますか、登れないわけで、
うんうん。そうそう。だから、あの、ミニ四駆のレースって、あの、これから行くんだけど、そのレースは、うん、やっぱ坂とかあるんですよ。
うん、
で、その時に、このトルクが低いと登りきれないから。
なるほど。
で、ただ、あの、直線でスピード出したかったら、このレッドチューンとかのスピード重視の方が選んだ方がいいわけ
ね。コースによってセッティングを変えるんだ。
そうそう。
で、本当は、あの、ミッションがついてれば、一つのモーターで、その、うん、ギア比を変えることによって、パワーと速度を変えられるわけですよ。うん、同じエンジンだけど、ギアを大きいギアかかませば、速度ダウン、高トルクになるし、ね、小さいギアにすれば高速回転になる。
そうそうそう。
それができないわけだよね、ミニ四駆。だから、
で、一応、いや、ギアもね、一応ある。変えられるんだけど。
走行中に変えられないでしょ。
ああ、そうですね。
だから、ワンセットじゃん。あの、ミッションって概念がないから。
はいはい。
だから、モーターでやんなきゃいけないよってこと
そうそうそう。だから、ここのチューンが、まあ、重要だと。
はい。
で、これはまあ、あの、初心者はまあ、これやらなきゃって感じで、で、この上の上級者向き。
うん、
はい。上級者向きってのが、アトミックチューンの上にあるのが、ライトダッシュモーターとハイパーダッシュモーター。で、まあ、今、ハイパーダッシュモーターね、公式大会でも使えるようになってます。
はい。
で、それの、パワー寄りなのがパワーダッシュモーター。で、よりスピード寄りなのはスプリットダッシュモーター。
はい。
っていうような感じになってますね。で、こっから上、もう公式系は不可能だけど、まあ、単純に速い感じで使いたいんだったら使ってくださいよっていうのが、プラズマダッシュとウルトラダッシュっていうの
が。これは公式戦ではダメなんだ。
ダメなんです、これ。だけど、まあ、趣味で速く走らせる分にはどうぞっていう感じで作ってるっていう。まあ、昔のハイパーダッシュと同じでね、考え方的には。で、まあ、それの同じように、プロ専用だと同じような名前で、まあ、大体、こう、揃ってるっていう感じになってますよね。
でもいいね、なんか、良心的な金額だね。
いくら
かな大体400円前後から。
重たい一つずつ。
そうだね。
うん、だ高くても、800円ぐらいだったか。って考えると、
うん、
まあ、子供のお小遣いでもまあ買える。
そうそうそうそう。
この性能のいいモーターは3600円ですみたいなことがないわ。
ああ、そうそう。うん、いいね、さっき言ったの、ほら、竜神っていうさ、うん、イリーガルなモーターは1500円したけど、うん、モーターが2万回転みたいなさ。だそういうのは、ね、やっぱ公式ではやっぱやらない。これ、タミヤさんからは出してないっていうことなんですよ。
はい、
今喋ってる間に調べてたんだけど、
うん、
僕が言ったゴールドモーターは、うん、サードパーティー製で、やっぱりこう必殺技的なやつだ。使っちゃいけないやつ。
そう。やっぱそういうのは、まあ、趣味でやってるか、うん、そのフリースタイルっていう、その、公式じゃないやつで使ってくださいね、みたいな。
そうするとさ、そのミニ四駆モーターとミニ四駆プロモーターのモーターだけ見るとよ、
うん、
その、パワーとパースピードで今星印がいくつかついてるじゃないですか、この15種類の中に。
ね、
古いミニ四駆モーターの方がパワーもスピードも44っていうマックスじゃないですか。
はい、
でもミニ四駆プロの方が、なんていうの、改造もいろいろできて、
うん、
みんな、こっちは速いのかなって新しいわけだから、
うん、
のかなと思ったら、意外とそのチューン次第では古いミニ四駆モーターっていうか、その古いシャーシのものでも戦えるってことなんですかね。これだけ見ると。
そうですね。だから、いわゆる、その、後輪とか前輪についてるシャーシみたいなのも、まだ未だに売られていて、
うん、
で、それを好んで使ってる人もいるわけだし、
うんうんうん、
で、あと、その、公式大会の中で、その、ジャンル部門みたいなのがあったりして、その、要は、初心者向けに、スピードが何キロ未満しか出ない部門とか、あと、オールドモデルだけ使える部門みたいな。
あ、制限がある。
制限があるやつもあるらしいんだよね。
まあ、普通にリアルなモータースポーツの世界でも、クラス分けされてるじゃない。ワールド GP でも、2500cc クラスとか、4400cc クラスとか分かれてるし、まあ、そういう概念があるんじゃない、まあ、出力によって。
まあ、でも、結局さ、昔ライジング3ってダッシュ2号のやつなんかが、そうだけど、フロントミッドシップ車種って言って、モーターが前についてるやつがあったけど、まあ、ああいう風なやつがあったりとか、あれを好んで使うっていう人もいるわけだし、だからそこはもう本当に人それぞれ。
なるほど。
だよね。まあ、ただ、まあ、だいぶ選択肢の幅が広がったっていうのが、まあ、今の現代ミニ四駆なわけです。で、その次、 劇的変化その2、かつてのミニオンレーサーの心に火をつけるマシンや環境ということで、はい、まあこれ僕あの当時のミニオンダッシュ1号エンペラーですね、はい、まあこれのまあ今の現代チャージに変えたやつっていうのがちょっと売ってたから、僕はこれは懐かしいと思ってね、これ好きだったから買ってきたんだけど、これの最新版、ハイパーダッシュ4号で出てるライズエンペラーっていうね、はい、これはあの MA チャージの仕様になってるっていうやつが出たりとか、あとあのアバンテ、覚えてますかね、このアバンテ、
なんか聞いたことあるな、アバンテって。
まあこれあのミニ四駆の中で一番売れたっていう言われてるあのアバンテっていう名車があるんだけど、まあこのアバンテの最新版というか AR シャーシー仕様のやつが出たりとか、あとですね、あのプロが参加し始めましたっていうのがあって、
プロ、
どの部分、自動車メーカー
あ、そうなんですよ、自動車メーカー、
そういうこと、
そうそう、元トヨタの、カーデザイナーであるあの根津康太さんっていうね、あの世界的なあの方がいらっしゃるんだけど、でこの人ね、まあ、今あのつなぐデザインっていうのをそのそういう新しい未来の車みたいなものをデザインするっていうので、うん、結構有名な方がいて、はい、でこの人が、まあ、代表作だったらバイクで、これ電気バイクのゼックっていうのがあるんだけど、まあ、こういう感じの、
バイクっぽいね、
かっこいいでしょ、光学デザイナー、
そう、光学デザイナー、うん、あのアキラみたいなバイク作りたいっていうので、こういうのを作ったりするような、こういうその本物の車をデザインしてる人がいて、うん、でこの人が、デザインしたミニ四駆の車っていうのがこのアストラルスターっていう、
なんか普通の
車になりましたね、
車だね、
普通の車な感じだけど、まあこういうのもあったりとか、でこの逆にこのアストラルスターを作ったから、これの実写作ってみようってので作ったのがこのかまって 57S っていうねあったりとか、まあこのライヒリっていうね、あのまあこの作りネスさんが作った、まあ、あのデザインした車というのちょっと実写みたいな感じの、
そうだね、
あのデザインなんかも最近は出てきたりして、で実際あの他にもあの普通にあのクーペとかのあのデザイン、車内をそのままミニオンにしたりしたやつが、実写デザインってのが結構出てきたりしてるとかあります。はい、で、あと3、その3ですね、劇的変化。はい、勝利の鍵は速さより制動力。
制動するの、
はい、
走りっぱなしなんじゃないの、
そう、おかしくね
って。おかしいよね、ブレーキついてねえじゃん。
そういうことだよ、思うよね。はい、つまり、まずはこれを見てもらいたいんですけど、はい、さっき言ったミニ四駆のジャパンカップというのがありますよね。はい、で、その公式サーキット、はい。で、その公式サーキット、どんな感じになってるか、はい、こんな感じになってます。
なんか偉いことになってる。
ぐにゃぐにゃ、すごいカーブが多いね。
そうですね。
あ、ってことは、減速しなきゃいけないんだ。
そうなん
だ。カーブの手前で。
そうなん
だ。おぉ、だってこれ、だってヘアピンカーブの連続だから、うん、ちょ、あの、なんていうの、向こうの、なんていうの、ストレッチでさ、最高速度に達したら、うん、これ、コースオーバーしておいるってことね。
そこですね。これ、どういうことかというとですね、あの、今、宮間さんが言った点も確かにそうなんだけど、うん、今のミニ四駆ね、速すぎるんですよ。
うん。
あ、その、さっき言ったみたいに、モーターもすごくなってるし、
そう、
あ
さ
っ
ての方がパーンって言ってるから、カーに落ちる。
何にもしなかったから、ものすごい速いわけ。うん、どういうふうに速いかって言ったら、こんな感じになっちゃうのね。ポンポンポンポン飛んでちゃうんですよ。
あ、浮いてます
ね。そうだね。
だから、重りをつけなきゃいけないっていう。っていうのが出てきたのが、最近当たり前だったこのマスダンパっていう。
マスダ関係ですか？マスダさんのね。
マスダのない。
マスダンパー。
マスダンパーじゃないまあ、要は、これはちょっとやりやすい、かなりやりすぎな感じなんだけど。
これは、鉄製の枠組みを上から、押さえつける形で。
要は後輪と前輪とかに、さっきのこの僕のね、うん、この、シャーシのフロンタル部分とか、後ろの部分にこの穴が開いてますよね。で、こういうところに、この重しをつけて、はい、で、あの前輪と後輪に、そういう重りをつけることで、ジャンプした時とかに、制動ができるようにしたりとか。う
ん、と車重を重くするわけだね。
そうそうそうそう。うん、ミニ四駆で昔は軽くして速くするみたいな。
そうだよ、線香で穴開けてさ、シャーシーを軽くしたよ。
そうそう、電池の部分にさ、
丸い。そうそう、穴
開けた。そう、いかに軽くするかみたいな。今は重くしろっていうね。
なんかもうデザインもそうない状態になってますね。
そうだね。
速さを突き詰めすぎるとこうなるみたいな。
なんかミニ四駆かわいそう。
ね、
囲まれて、重たくもつけられて。
走らされて。
走らされてみたいな。ね、まあ、感じになってるということで。で、あとね、ブレーキ。
ブレーキ
な、バカな。何言っちゃってんの、ブレーキって。
え、ミニ四駆にブレーキみたいな。うん。ってのは、まあ、こういう、後輪にブレーキをつけて、ジャンプする前に制動しなきゃいけないみたいな。
ああ、つまり、ジャンプするところで、前輪が浮くから、後輪が下がるんで、うん、後輪の外側に抵抗剤を置いとくと、地面を蹴っ、
そうそうそうそうそうそうそう。
あの、なんていうか、スケボーの後ろについてるブレーキ。
ああ、そうそうそうそう。うん、だから要は構造的にどういうことかというと、こうなっちゃうわけですよね。よし、ジャンプする前に、後ろで制動して、で、あの、着地するときに安定させるみたいな。
わあ、すごいなぁ。頭いいなぁ。
っていうことをしないと、やばいぐらいミニ四駆は速くなってます。
俺、小学生の時こんなこと理解できなかったと思うよ。
まあ、これを今の子供たちはやってるということなんですよね。
賢いな
ぁ。もう子供たちもこういう改造するんだ。
そうそうそうそう。やってるんですよ。っていうことなんですよね。これがまあ、ミニ四駆の、まあ、いわゆる車体に関して大きく変化しているところ
で、はい、制動って概念が入ってるね。
そうそうそう。だいぶその奥が深くなってるってことですね。はい。はい。で、あと、社会環境の変化ですね。劇的変化、その4。子供のものからみんなのものへ。まあ、これさっき言ったところと同じなんですけど、要はこういうふうに家族連れで楽しむような感じができてます。
はいはい。
お父さんも楽しめるし、子供も楽しめると。ね、はい。で、まあ、大会はもうこんな感じになってます。
はいはい。はい、
ファミリー連れが。
まあ、これはこれに限らず最近いろんな産業で行われてることだよね。
はい。
少子化だしね。
そうなんですよ。で、まあ、で、これでですね、僕は今回この、ね、ミニ四駆勉強するんやったらちょっと買ってきたのがいい雑誌があって、はい、ハマるミニ四駆ライフ。
はい。
これ主婦の友社さんが出てるんですけど、はい、最近のミニ四駆の環境変化みたいなのが出て、まあ、この劇的変化ってのはこの雑誌に書いてることをちょっとそのまま書いてるんですけど、で、当然お父さんがハマるから、お父さんね、お金持ってるからね、いろいろね、買いたいんですけど、うん、まあ、結構ね、お母さん、なんか説得するのが大変なんじゃないかみたいなね、うん、ことがあって、まあ、それをね、いかにして説得するかっていう、奥さんの説得シミュレーションっていうのをここに書いたりします。まあ、まあ、いろいろね、不安もあると思うんですよ、奥さんもね。ミニ四駆って結構お金がかかるんじゃないのみたいな。あんまり出費が挟むようだと困っちゃうわ、家計的にみたいな。
はい、
まあ、大丈夫。ミニ四駆はね、お金かけなくても大丈夫です。その楽しみが味わえるホビーですから、月々にいくら余りなら使ってもよしと約束しておいてください。まあ、こういう、こう、回答が。書いてたりするぐらい、まあ、要は、全年齢的にこう、広がってるとか、さっきのミニ四駆の結構という、
うん、
ことですね。はい。で、あともう一個、ミニ四駆の新しい部門が、まあ、かなり話題になってるということですね。
新しい部門？
はい。はい。それは、劇的変化。コンクールデレガンスとは。
はぁ、あ。はい、あ。ツンデレ関係ですか？
ああ、そうですね。これ、やっぱりこれ、コンデレって言われてるんですよ。コンデレ。え、はい、何コンデレって、はい。要はですね、まずこれを見てください。
カレーですよね。
そうっすね。
お皿が、ダンプ。
はい。ダンプのところにカレーが乗っか
って。これって、ダンプだから走るとか。
とか、あと、こういうのとかですね。
デコレーションして、そのデザイン、見せるものと
か。そうそうそう。走んなくてもいい。
走んなくてもいい。
走んなくてもいいというか、走ってかもしれないけど、うん、見た目で勝負するっていう、こういうのとかですね。
なんかでも、ガンプラとかでもなんか
そうい
う
の
そうそうそう。要は、ガンプラの、要はガンプラってまあ見た目だけを追求したものじゃん。
いわゆる一周回ったシリーズだよ。もうね、いいからね、クマ型の赤い作ろうとか。なんか、すげえ、助走させたボールのガンプラ作ろうみたいなのと同じやつね。
そうそうそう。で、これはもう一つのジャンルとしても定着していて、はい、ミニ四駆、超速コンデレス感っていうこういうね、専門の雑誌が作られるぐらい、こういうデコレーションで勝負するっていう。で、これも同じように大会で、そのやっぱグランプリとか。
走ることは大前提なの？
どうなんだろうね。
走らないって言うんだったらもうどこまでも行くよね。
そうね。もうもはや原型届けなくてもいいわけですよね。
そうだよね。実写と同じぐらいの大きさにしたっていいわけだもんね。
あ、で、最近ミニ四駆を実写化する計画とかもね。絶対するような。
でっかい電池で。
でっかい。まあ、そういうね、感じの まあ、新しいミニ四駆の風も出てますと。
はい。
まあ、一通りこんなとこですよ。
はい。
はい。さっきのミニ四駆の辺
なんだけどね。
はい。
どうですか？いやー、面白かったです。
え、これを見て、勉強して、じゃあ実際買いに行くっていう。
そうそうそう。です
ね。我々は何？コンデレをすんの？
それはあなた方次第じゃないですか。
ああ、なるほどね。
だからさっきも言ったみたいに、あのレースの中でもいろいろあるし。
そうだね。なんか話聞く前は、もう買うのは頭に決めてたの。まあ、エンペラーにしようと思ったけど、エンペラーも被ってると。そしたら、キャノンボールだな、とか。いろいろ頭にあったんだけど、さっきのその、工業デザイナーの、その元トヨタの方の、普通の、いわゆる車っぽいやつだけど、ちょっと格好があったよね。
まあ、そう
だね。ああいうのもいいな。多分これを見てないでいきなりそれを見ちゃう、車を見ちゃうと、買わなかっただろうけど、
そうそう。
あ、そうなんだって、背景があるとちょっと面白いね。
そう、面白いですよ。俺は完全にどっちかというとコンデレ系だと。
え、
俺がここでやるんだったら、もうむしろ重機とかの方でいいじゃん。これで、ミニ四駆で、そのショベルカーみたいなのがあれば、それがいいと思うんですけど、ただね、打算的なこと言うとさ、これ今日作ったら持って帰るじゃん。そう、子供がそうでしょ。そしたら多分この、いわゆるこう、なんていうの、かっこいい感じの、漫画チックなやつの方がウケると思うから、
あ、
まあ、そっちかな。お父さんも、だってさ、初めましてでさ、いきなりキャタピラーとこうなんだよ。こう、パワーショベルですよ。だってさ、子供、ちょっと、夢なさすぎる。こっちはほらもう、何週間回ってるじゃん。
そうですよね。我々は
ちょっとそう、
ブームを経た世代だから。
だから、その意味で、ちょっと打算的に考えるなら、スタンダードなやつかなって。
一応さ、その、まあ、金額を決めるのか、その、これから我々作る中で、目的を決めません？その、レースで3人で一番速い人を、速さを競うのか。
速さを競うか。
それも、その、いくら以内でとかって決めるのか、別に、まあ、金額は無制限でもいいけど、だから、その、作って終わりだけじゃなくて、なんか。
それか、みんなで1台作るとか。
それは。
いや、わかんない。ちょっとテーマね。
まあでも、俺、まあ、ちょっと僕はね、まあ普通にこの、とりあえず今1台作ったから、うん、僕は今日はこれね、ノーマルの、今すぐみって感じで、デコレーションだけはちょっとやったけど、まあそこだけなんで、まあここから改造パーツを買って、で、速さを追求しようかなと僕は思ってるね。
だって一応ほら、なんか大会じゃないけど、レースとかにはちょっと走らせてみたいじゃない、どうせ買ったら。
そうだ、ね、あ、そうなんですよ。でね、
うん、
タカさん話してるさ、はい、あれアプリダウンロードした？
あ、しましたしました。タミヤ、多分ね。
そうそう。
最近アプリが出て、
うん。
ステムはダウンロードしてちゃんと開けないけど、大会の情報とか載ってるでしょ？
そうそうそう。
うん。
タミヤから公式で、
タミヤパスポート。
そう、タミヤパスポートっていうこのアプリが出てるんですよ。うん、
はい、
で僕もね、これ、タカさんが言ってたから、あ、こんなのあるんだと思って知って、でこれを使うと、今やってるとのジャパンカップにね、応募ができてる
わけ、はいはい。
でね、応募したんですよ。
はい、
当選しました。
お
お。
いいですね。ハート強いね。
追いやらせいってこと、うん、
で、しかも大会明日らしいんだけど。
え、じゃあ明日行くんですか？
行けば。
だけど、当然のことだから、で、これね、しかも俺ね、多分行くんだったら、タカさんとか宮本行くのかなと思ってたから、はい、これグループ参加しちゃったから、
はい、
だから、で、グループ参加で、みんなそれぞれ ID を取って、で、そのグループナンバーを取って、あ、応募しなきゃいけないから、これ、グループだけど一人っていう感じで応募しちゃってるから、これちょっとね、多分できないから、多分ちょっと実際危険になっちゃうし、あと、実際これ、まだこんなすぐみの状態でさ、今週作ったばっかりさ、レースなんかできるわけないから、多分また来年頑張ろうっていう感じに。
あ、1年に1回の。
うん。ね、なるんだけど、まあ、とりあえず、あの頃あんだけ応募したジャパンカップ、できなかったのに、
うん、
大人でアプリ簡単にこんな、まさか当選すると思わなかったからさ、
はいはいはい、
ちょっとびっくりだったんだけど。で、まあ、さっき言ったみたいにね、この、実写のこういうマシンがね、この本に持ってるんだけど、こういう感じでいろいろ出てたりとか、うん、あとさっき宮間さんが言ったそのドレスアップ系ね、そのヘンテコなマシンっていうのは、こういうクマモンのミニ四駆とか、
うん、
ね、あとまあミニ四パンとか、こういうなんか面白いゲームも出たりとか、うん、まあ最近のガンプラと同じような傾向でいろいろ出てるから、まあ実際ね、これからちょっと買いに行こうっていうことなんだけど、
うん、
で、なんで俺は今ね、我々新橋にいるんですよ。
はい。
はい。
で、なんで僕は今回新橋を選んだか、
うん、
っていうのはちょっと理由があって、はい、新橋にミニ四駆の聖地って言われる場所があります。
ミニ四駆の聖地、
はい、はい。で、それがですね、このタミヤプラモデルファクトリーというところが ありまして、はい、でこれですね、タミヤの公式の要はショップです、うん、こんな感じで
ちょっとかっこいいね
だって、まあ、タミヤ製品がもうずらっとこの中に、はい、一斉に揃ってるということ
で、タミヤってあのプラモデルっていうかあのミニ四駆だけを作ってる会社じゃない
の、もともとプラモデルを作ってる会社だから、うん、もともとはあれだよ、あの戦艦とかあの太平洋戦争の戦艦とか、
あそうそうそう
あれとか、飛行機とかっていうのもそうだし、うん、あとラジコンだよね、やっぱり、あのジャンプアップさせたのは。で、ラジコンも、うん、ほら、ヘリコプターとかまであるからさ、うん、あのいわゆるこうプラモデルの世界の。
そうそうそうそう、だからかなりあのミニオンクだけじゃなくて、
でも、でもどっちかっていうと工業製品ってお城とかのイメージはないけどね、お城のプラモとかタミヤ作ったかなとか、どっちかっていうと自動車とか飛行機とか、
はいはいは
い、そういうようなイメージだけど、戦車とか、
うん、そうだね、タミヤ T シャツも買えないか
伊沢さん、まあそこまで色モデルかと思って、俺普段ガンバラばっか作ってるから、初めて今回作ってからなんだけど。
どっちかというとバンダイ派だよね。
バンダイ派
だ
よ。でもまあ中はね、要はこういう感じで、まあ本当にずらっと感じやすいに並んでるということらしいんですよ。で、あとこの中に、あの
戦艦買おうかな。
ね、なんかミニオン以外もちょっと
気になる、ね、ミニオン以外気になっちゃうね。
そう、多分ね、宮田さん結構楽しめると思う。
プラモ屋はちょいちょい行くからね。そうそう。
そう、あのミニオン以外の、そういう模型のフロアとかもあったりして、そこにいろいろ、その戦艦とか、戦車とかも置いてるするから、結構見れるから、今回結構楽しめるんじゃないかと。
あと、タミヤだと、いわゆる普通の実写のモデルでさ、あの、プラモが動かないやつね。あるから、グランドローバーとかさ、なんていうの、パジェローとかああいうやつ。よくあの、こちかめりょうさんが暇く作ったやつだよ。
部長に怒られながら。
そうそうそう。
でもまあ当然ですが、今は、その、なんていうの接着剤なしとかでも作れる
の
ね。
のものもあればそうじゃないのもあるんじゃないかな。
そうだね。で、あの、この中にですね、うん、あのミニ四駆専用のサーキットがあります。それがこんな感じですね。
はい。はいはい。ちなみに作る場所はあるので
、奥の方にちょっとスペースがあるらしいんだけど、うん、もうがっつり作れる感じでは多分ないと思う、
ね。ちょいとね、チューニングするぐらい。
チューニングするぐらいな感じだと思うから、うん、だから我々ちょっと今回ここで買って、うん、で、また戻ってきて、作りながら、またもう後半の収録をするっていう感じの、今日は予定になってます。
なるほど。
ということで、まあ、はい、いざ、ちょっとね、迎えましょうかというところで、うん、あの、ミニオンクコーヒー、終わりますけど、どうですか、テンション上がりました。
あ、上がりましたよ。
そうね。
うん。思ったより上がりました。もともと高かったけど、上がったっていうか、広がった、視野が。
やっぱ、でもこれ、でも知ってると知らないで、多分変わると変わってくると思う。
確かに。
変わる。
変わった。もういきなりはいけないわ。
いきなりでしょ。俺も、うわ、これはちょっといきなりいけねえなと思って、うん、まあ、今回このことでやってみたんで、
はい、
まあ、ぜひね、ちょっとまあ、あの皆さんも、あの、ちょっと後半どうなってるかわかんないですけど、あの、一応作ってる様子もお届けするので、あの、まあ、リスナーの皆さんもね、あの、よかったら、ぜひ、ミニオンクトレッシュに出されてください
。はい。
はい、以上、ミニオンクの会でした。
よっしゃー。